皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでございます。
はい、第204回、2015年3月20日配信でございます。よろしくお願いします、はい、ということですけども、今日は3月14日の朝ということで、ホワイトデーというね。
ホワデーね。
あれなんですけども、ホワデーになりますが。はい。ホネソさんはホワデーでは、あれですか？自らの骨を差し出すとか、そういうことですか？
確かに白いけど。
いや。今年のホワイトデーは、なんだろうね。あんまり、ほら、そもそもバレンタインにあんまりもらってないからな。特に何事もなく、終わりましたけど。
もう骨っこをね、こう、分け与えていくとか。
骨っこってそんな白かったっけ？
いや、もうイメージだけで喋ってますけど。
そもそも、骨っこ食べての骨っこってそんな白かったっけ？
完全な真っ白じゃなかった気がする。
そうだよね。
なんか春巻きみたいな感じで。
そうそう。そんなイメージなんですけど、
私は。普通に骨っこあげたりとかしたことあるからな、犬に。まあ、人ではないです。
私は骨っこは食べたことないですからね。
まあ、自らが骨っこですね。
自らがじゃないですけど。
まあ、ホワイトで白いものなら何でもいいみたいな日だったらね、もういろいろとバリエーションが生まれそうですけれども。まあ、これ以上話は広がらないということでですね。お便りの方をね、早速行きたいと思います。
ちゃんとったホワイトデーでしょ。いや、僕ちゃんとね、お返ししましたよ、ちゃんと。
ああ、そうですか。
買ってね。
いいですね。
東京駅とか行って。
うん、いや、だって、そもそも、もらったの、そう、後輩から一人、もらったんだけど、それまだ返してなくて、月曜に返そうかなと思ってますけどね。
うん。まあ、お返しね。まあ、してあげた方が、いいですよね。
返ししないっていう選択肢があるんです、うん、
しないっていう選択肢を持ってる人もいるかもしれないですよ。まあ、だけども、はい、まあ、人間としてね、まあなんか、お礼って、ね、やっぱり
あった方が、ね、まあね、普通にやるべきものですからね。ちゃんともらったら返す。
はい、円滑なね、コミュニケーションになりますしね、はい。いいと思いますので。まあ、なんか、イベントことと捉えずに、お礼を渡すという風な日にしたらいいんじゃないでしょうか、ということでございます。はい、ということで、お便り一通来てもらいますのでね、読みたいと思います。今子さんから、これツイッターのダイレクトメッセージでこう連続的に来たものなんですけれども、まあ、はい、一つ繋ぎ合わせて読ませていただきたいと思います。はい、こんにちは。ゲーム脳の回興味深いなぁと聞き入ってしまいました。普段からゲーム中毒だと行動が短絡的という風潮があるように感じています。県のゲーム脳もそのような論調の一端なのかなというふうに、来ていますと。で、続いて読んでいきますと、私自身は、初代ファミコン世代ど真ん中なのですが、幼い頃を含めて全くゲームをしない人です。うん。感覚的には普通に日常生活を送り、学校や職場と社会との関わりを持つ人が空き時間に楽しむ娯楽としてなら何も難しい話をするまでもないテーマだと思いました。しかし番組中にもありましたが、報道などで容疑者宅から大量のゲームを押収とか目にするとあらぬ先入観を抱いてしまうかも。また引きこもって四六時中ゲーム中心とかいう熱狂的な人が仮に問題を起こしたり衝動的な行動パターンを持つとしたら、それはゲームは一要因かもしれませんが生活や環境が主原因でしょう。カンフーを見て、強くなった気がしたり恋愛物でときめいたり没頭したり集中するから問題とは言えませんよね。人気映画やバイオレンスが好きだからといって犯罪予備軍もしくは危険人物とみなされるようなものです。私が感じるのは暴力的な殺戮ゲームにしろ、テトリスにしろ、マリオにしろ、結局は受けて次第かなと。番組を聞き終えてゲームを映画に置き換えて考えると良いのかなと思いました。SF、アクション、ホラー、コメディ、サイコ、ロマンス、いろいろある中で、どのジャンルをどのくらいの頻度で誰といつ見るか、その映画にどんな影響を受けるかは個人ごと様々ですよね。長文、多分失礼しました、ということでいただいております。
多分冒頭の、あれは、九段ですね。
ん？
あ、剣のって読みましたけど、あれ九段。
あー、これ。
九段の剣。
何の剣かと思ってたんですけど、
九段。
一文字で九段と読むんですね。 はい、新しい勉強になったと思います。これ九段って俺初めて、下りっていう言い方もしますよね、これね。
この九段、まあ、
九段って妖怪の名前ってウィキに出てきますけれども。
え九段、九段って読むんですよ、あれ。
え、下りじゃないですか、これ。
いや、九段の件、あ、九段の事情については、うん、とかっていう言葉で、あの、この前のあのお話は、とかっていう意味が確か
な。なるほど。はい。
まあ、まあ、ちょっとあんまり使わないです
よね。うん、そうだね。あんま使ったことがないですね。まあ、わかりました。ありがとうございます。
はい。
本題の方に戻るとですね。まあ、ゲーム脳ということに関してメールをいただきましたが、結局、どんなゲームをどういう風にやるのかというところ次第なのかなという風
に感じていたんですね。まあ、要は、感受性とかがどう、その人に対して、その暴力的なゲームをやっても、人に危害を加えるようなことをする人ってのがなかなかわずかじゃないですかと。
そうね。
いうこともあったり、いや、感受性が超豊かな人だと、ゲームの没入感で、なんかね、現実と区別がつかないとか、もしかしたら本当にそういう人もいるかもしれないですね。
まあ、ゲーム脳はそこまでは述べてなくて、そもそもゲーム脳っていう言葉が一人歩きしていることが問題で、単に画面を見ていることで、ベータ波が少なくなりますよっていうことを言ってるだけなんですね、あれね。
うん、
名前の付き方がね。
はい。
そうそうそう。
だからそこをやっぱり取り違える人が多いというのが、やっぱこの今幸さんのメールからも、なんとなくそういうイメージを持ってしまうんじゃないかと。ゲーム脳って言われるとね。うん、そういうことが僕は問題だと思いますね。はい。
だからそう名前の付き方がやっぱり重要だよね。そういう、なんか、ゲーム脳とかさ。
まあ、広げたいからそういう名前を付けたんだと思うんですね、わざと。
うん。
うん、だある意味、策略に我々がハマっているということなんですね。
ゲームっていうこと自体が意味が大きすぎると思うんですよね。ゲームっていう洋画があるんですけど、
うん、
何の映画かなんか一切わかんないですよ。
うん。
だからそのサスペンス的なあれで犯人とのやりとりで、こうゲ犯人がゲーム性を持ってどうみたいなことなのか、
うん、
あるいは、終始ゲームをしてるという映画なのか。
うん
謎です。
あとあれですね、学問でもゲーム論とかってありますけれどもね、あれ何にも楽しくないですからね、あれね。
テレビゲームじゃないですからね。
そうそうそうそう。という意味でね、いろいろやっぱりゲームってなんかすごく簡単に使われがちですけれども、まあその意味はね、いろいろあるということで、ちゃんと吟味して使って、もしくは理解するということが大事なのかなというふうに感じますと。ということで、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。早速本題の方にね、じゃあ今日は入っていきたいと思うんですけれども、
うん、
かけられタイムズ、うまうまさん、どんなテーマでしょうか、
はい、そうですね、最近話題になったのは、関東学院高校というところでですね、万引きが相次いで発覚して、その数が、だって36名にまで、
至
っていたということで、学校が異例の措置として、まあ公式サイトにですね、まあその経緯とかを書いてですね、謝罪するという事態に発展していると。というのが3月10日にございましたので、ちょっと今日はそれについて、どうしてそもそもこんなことになってるのかっていうようなね、
うん、
僕も知りたいですから、
うん、
そういったものをちょっと紐解いていこうというふうに思います、
うん。はい、ありがとうございます。じゃあ、楽しみにしたいと思います。いつもこのね、感じのテーマはですね、うままさんにぴったしだなと思いながら聞いておりますけど。
事件性と、はい、なんかね、
ね、
教育上で出てきた犯罪とかね、
うんこれはもう、うままの専門分野だな、と思います。
これ決まってましたね。
したいと思います。はい。続きまして、井戸端川さん、ホネソさん、こちらはどうでしょう、
はい、まあこれもね、ちょっとニュースっぽくなっちゃうのは嫌だなと思ってどうしようかなと思ってたんですけど、まあ収録日の3月14日、
うん
本日からですね、北陸新幹線が、
うん
走ると。いうことで、これから注目されるであろう、石川県についてちょっと、私もあんまりというか行ったことないんですけど、
うん
皆さんでお話をしていこうかなというふうに思います。
わかりました。今流行りの石川県、北陸地方ということでね。
まあ、流行りもん通信もでやれば
なと。はい、していただければと思います。はい。ということで、じゃあ早速、かけられタイムズから参りましょう。
ということで今回は学生の万引きが相次いで発覚。どうしてこうなった というコーナーでですね、
うん、
ニュースを取り上げたいと思うんですけれども、お二人はこの事件ご存知でしょうか？関東学院校で1年生の男子が36名コンビニで万引きしましたと。
さらっとしか聞いてない。
うん、僕もさらっとニュースのトピックスだけを斜め読みしたぐらいですね。
そうですね。うん、で、我々、まず、万引きっていう言葉自体が、犯罪なんですけど、なんか、ちょっとその、少年時代とかにやりがちな犯罪の一つとして、うん、すごくこう、軽んじられてるんじゃないかっていう、気がしまして、
うん、
それがまたその、今回、その、ちょっとさらっと聞いたくらいのニュースの関心具合に落ち着いてしまう原因にもなってると。
うん、
思うんですけど、まあ、とはいえ今回の事件に関しては、一人二人の万引きで捕まったとかじゃなくて、例えば、ね、その万引きの後に、例えば暴行を加えるとか、凶悪犯罪にさらにつながるとかであれば、あれなんですけど、まあ、単純に万引きだけなんですが、まあ、なんと被害総額が30万円ということで、
結構だよね。
すごいね、これね。
万引きするものって基本的にね、100円から、まあ言っても1000円近いものくらいだと思うんですけど、コンビニで売ってるもので高額なものって多分1万円超えるものってそこないと思うんですよね。
お酒とかじゃない？あるところで言えばさ。でもお酒もそんないかないか。
なんか iTunes カードとか、小さくても数千円するようなものは多分あると思うんですけど、
あるね、
多分そういったものなんじゃないかなと思うんですが、まあ、ちょっと、はい、事件については、ここでさらっと。
うん、
見ておきたいと思います。まあ、ちょっと僕、花粉症でね、鼻がぐずぐず状態なんで、ちょっと聞き苦しい。はい、知れないですけれども。関東、学院高校、これは横浜市にある高校なんですけど、
うん、
3月10日、1年生の男子生徒、36人が市内のコンビニエンスストアで万引きしていたと発表した。これは高校側が発表しましたと。
うん。
で、まあ、その被害総額が30万円に上ると。で、生徒らは保護者や教師に付き添われて店を訪れて、まあ、謝罪しましたと。
うん。
いう感じで。まあ、事件自体は収束してるというよりかは、まあ、店側自体は被害を届け出なかったと。
うん。
いう形なので、起訴されないという感じですね。
うん。
っていうのは、まあ、学校自体が、まあ、その犯人をですね、登校禁止処分というふうな形にしましたので、うん、まあ、それだったら、っていう形で、終わりと。
うん、
で、ところがこの事件として、こう、聞いた第三者的にはですね、まあその経緯とかに驚いていくわけですよ。
うん。
で、まずです、2月5日に、男子4人が、同市西区にあるコンビニエンスストアで万引きして逃走。これは多分学校から遠いみたいなんですよ、どうやら。
あ、そうですね。
近かったらなんかちょっと、よく聞くようなことになるんですけど、そうですね、遠いっていうところでもちょっと、うんっと、
うん、
ちょっとわからない部分が。
そうだね。わざわざ遠くまで行ってやったのかな、はい、みたいな。
そう、うん、だから多分制服着てても遠いから、パッとわかんなかったりする可能性もありますよね。うん
う
ん、
あれ見ない高校の制服だな、みたいな、
うん。そうなんですよ。で、まあ、店側が、通報したんですね、この時。
うん、
で、それで、4人を特定して事情を聞いて、調査を続けていったと。
うん、
続けていったところ、まあ、これ、まあ、ツイッターとかの情報とかもちょっと混じっちゃうんですけど、どうやらその、呼ばれた人が、まあ誰々くんもやってました、みたいな感じで、まあ、どんどん人を
名乗ったというか、うん、
名前をどんどん伝えていったらですね、36人になっていったよ。
すごいですね。
だから多分その4人から、どんどんその別の人にまた調査をすると、その人がさらに、いや、僕は〇〇くんと〇〇くんと一緒に、とか、増えていったというように。うん、
ほぼクラス一組分だよね。
一組分ですね、うん、で学年の中で36人ってなってくると、まあ割合としては3分の1とか4分の1以上の、
うん、
ウェイトを占めますので、ちょっと割合多すぎないんじゃないかと、
うん、
でさらに不思議なことに、この彼ら全員はお互い特にそんな仲いいとか知ってる程度で、一緒に万引きをしようみたいなことをあんまり言ってないらしいんですよ。
もう、
まあ多分、誰かと誰かは、ちょっとここのコンビニで万引きしたやつがうちでいるよみたいなこと言って、ちょっとだったら俺らもやってみるかみたいなことはもしかしたらあったかもしれないですけど、直接の関係性は、どうやら、例えば同じグループだったりとかっていうわけではなかったみたいなんですよ。うん、 なので、組織的な行為じゃないということで、まあ、ちょっと不思議な部分ありますね。で、まあ、この高校の校長さんは、まあ、二度とこのようなことが起こらないように生徒指導を徹底するということをコメントしているという状況なんですけれども。
生徒指導うんぬんじゃないよね、もはやね、このレベルって。
そうですね。
モラルの問題のような気がしてきますけど。それぞれ。
グリーディさんは、ちなみにこの事件のこの概要を聞いて、どのように感じましたか？
まあ、組織的にやってるわけじゃないということなので、おそらく小グループごとに、それぞれあんまり全員が何人いるのかを意識せずにやってたと思うんですよね。万引き自体を。
うんうん、
だから、例えば2、3人のグループが、その2、3人の中での1人がどっか他のグループと繋がっていて、あそこで万引きやってたやつがいるらしいぞって、じゃあ、だからじゃあ俺らもじゃあ簡単にできんじゃねえのぐらいのさ、そんなぐらいのノリでやってこう広がっちゃったっていう感じなのかなと。
あそこの店ザルだぜ、みたいな。うん。
だから、みんなで30万って多分聞いた時にすげえ全員驚いたんじゃないかなって。
だ36人ではでもね、8000くらい1人あたり行ってるわけですからね。うんまあ一人でね、10万円近く盗んでた人ももしかしたらいて、うん、比重が違うかもしれないんですけど。う
ん、なんか、うん、なんつうんだろうね。まあ、バカだなぁ、という感想しかないんですけど。
そう、
ね。で、まあこれ、どう、その学校の超近くでやってるとかだったら先生が近くにね、いればいいっていう。ちょっと先生見回ったりとかよくあるじゃないですか、
うん、
体育の先生がちょっと学校の校門の前にいたりっていうのもありますし、なんか進学校で私立らしいので、まあ我々の通ってた高校に近いかなと思うんですけど、その学校の構成自体は、
うん、
そうすると登下校ってみんな電車使ったりバス使ったりね、遠いところから来る人も多くて、その学校だけで登下校の管理ってちょっとできないですよね。
そう、バラバラだもんね。
だから、帰った後についての、あの、対策みたいなものって、まあ、学校側でよっぽど管理しないと、もう、どうにも収拾つかないんじゃないかと思うんですけど、基本的には自然なあれに任せますよね。彼らのモラルに。
まあ、そうでしょうね。
まさかこんなことせんやろと、信じて、やってると思うんで、うん、
まあ、なんだろう、止める人はいなかったのかなというね、その、
やって、まあ、もうやめとこうぜって。
うん、そうそうそう。
うん、でもいたんじゃないの？
まあ、いたけど、
うん、
その力が及ばずというね。
そう、多分止めた子は、きっと、やってない。うん、まあ、勝手にね、ストーリーを考えてますけども。うん、あの、おい、やめろよ、みたいな。いや、お前、ほんと、簡単に取れるから、お前もやってみろよ。いや、俺はいいわ、みたいなので、きっと注意もせずに、帰ってったみたいな子はいるだろうね、うん、中にはね。
まあそうするとやっぱり万引き自体が軽く思われてるんでしょうね。うん、
そうだね。わ、うん、かんないよ。彼らの考えがどうだとかっていうのはわからないけど。
まあ、でもさ、制服で行ってたから、あの学校が割れたんだとしたら相当軽くさ、こんなんもちょろいぜって思われてるとしか思えない、
ね。頭悪いね。
なんかその被害の天使もですね、うん、優秀で外見も普通だから油断したというふうに発言してるみたい
で、
うん、まあピシッとしたこう我々の時もこうブレザータイプの、
うん、
ちょっと なんていうんですかね、
あれるよ
硬い硬い感じっていうか、
そうね、ピシッとしてるからね、スーツみたいな感じだもんね。
そう、制服厳しかったじゃないですか、なんか第一ボタンまで止めてどうみたいな、うん、
止めてる人少なかったね。
まあ少なかった。要はその、学校終わった瞬間にシャツをこうバッて出したりとかして、だらしない格好にチェンジしてました。まあ中には、
そうね。
いましたけども。
僕は家に帰るまでもピシッとしましたけどね。第一ボタンまで閉めてね。
で、まあその四日市周辺でね、たむろしてたわけじゃないですか。
そうね。
でも我々多分ね、いや学年、全部の学年でどうかはちょっとさすがにわかんないんですけど、犯罪率は非常に低かったと思うんですよね。うん、
なんかこう万引きをしようと思うこの発想がわからないんですよね。はっきり言うとね。
うん、
そうですね、
うん。
あの、いろんな理由あるじゃないですか。例えば貧困で、 どうしても腹が減ってて、ってなった時、うん、
まあ、それはまあ一つ考えられて、多分この子たちはそうじゃないですよね。まあ、
ちゃんとお小遣いももらってるでしょうしね。うん、
リスクを、なんかこうドキドキ感みたいな。そういうところから。
バレるかバレないかわからないけどっていう。
だある意味、ゲームなんです。ゲーム脳じゃないですけど。
ここでゲーム。
繋がってきたね、これ。あなたゲーム脳推進派でしたっけ？
いやいやいや。ゲーム脳の話はね、まあさておき、ゲームだと思ってる。遊びの一環としてこう、スリルを楽しんでるみたいな。なんか高校の時とかって意外とそういう考え方って、
そうね。
ね、多いかったりするじゃん、中高生。
そう、我々も、鬼ごっこしてましたからね。
そう、鬼ごっこはスリルの一環でしたからね。
あれも迷惑をかけたことがあると思います。まあ、誰しも、教育過程でね、そういうちょっといたずらしたいとか、ピンポンダッシュしたりとか、ありますけれども、ちょっとまあ、犯罪は犯罪だということで、万引きの、そもそも罪の重さみたいなものをですね、これ窃盗罪ですから、それをちょっと、もうちょっと、学校側と言わずに、我々、まあ普通に情報社会でそういうのを教えていく必要があるなって。
そうだよね。引き目で見て、この万引きとで、いわゆる窃盗という、万引きのなんか正当な多分名前があると思うんだけど、こういう罪状でこう捕まるんですよっていう、その自分たちをもう少し客観的に見ることができれば、ちょっと防げたんじゃないかなと。その歯止めがかかったんじゃないかなっていう感じもするよね。こういう高校生が。
そうですね。
ちょっとね、やってしまう。
ちょっと友達がやってるからとか、ちょっと周りがやり出したから、で、ちょっとやってみようかっていうのと、あと、先ほどグリーディさんが言っていただいたように、スリル感みたいなものも同時に、まあ、なんですかね、やみつきになってしまった人が、多分複数回ね、やってる人もいると思うんで、なったとか。で、まあその高校のですね、自体はですね、中高一貫教育で、毎年合格実績も高くで、名門として知られている、ということで、校訓が、人になれ、奉仕せよ。ということなんですけど、まあ、奉仕っていうことがね、見返りを求めずに相手に何かこう、何かやるってことなんで、まあ、真逆の精神を、一年生の状態で、得て、持ってしまってるの、これをどれくらい逆転させることができるのかというのが、まあ、ちょっとこの学校の課題、まあ、その彼らの課題になってくると思うんですけど、まあ、こういうことが、まあ、これは比較的異例な人数だとは思うんですけど、まあ、10人規模くらいであれば、どの学校にもある程度広がってるっていうのは、まあ、考えられますよね。
1学年10人ぐらいね。
なので、今回のニュースで、まあ、多分どっかのメディアではちゃんと言ってるかもしれないんですけど、まあ、そもそも学校の隠蔽だったりとか、ことをね、大きくしたくないとか、なんかそういう方な話だったりとか、あとはどういうね、教育してんだとか、そっちの話とかに行っちゃわずにですね、そもそも万引きは重罪ですみたいな形で、なんですかね、働きかけるっていう方が、今後につながるんじゃないかとは、思うんで、店側からすると被害額、で、30万円って言うとね、結構な額になりますからね。
そうですね。
駄菓子屋さんとかとはわけが違ってくる感じですよ。
被害額分、こう、ちょっと働かせてみたらどうかとかね、いろいろ考えちゃいますけどね。
ああ、でね。彼ら。どんだけ大変かっていうことだよね。
いや、本当にもうこの高校生たちは、月30万稼ぐのに、どれくらい働かなきゃいけないのかっていうことをですね。
そうだよ。利益をそれだけ出さなきゃいけないわけ
ですから。そうなんですよ。身をもって知ってほしいんですけど、まあでも、まあ高校生の時って、稼ぐ、まあ、部分的にアルバイトする人もいますけど、基本的に収入ってないじゃないですか、基本的には。だから、お金の大切さみたいなものっていうのは、単純に自分がもらってる小遣いとか、その、家のね、どれくらいお金があるのかみたいなところに委ねられちゃって、自分でどうしようもないっていうのあるじゃないですか。自分の力で何かするってことはできない。っていうちょっと確かに思いがね、鬱屈しそうな気持ちは確かにあるので、そこって本当に、学生一人一人ピックアップして、こいつは悪いってとこまではいかないと思うんですよね。やっぱりその環境とか、万引きっていうものに対しての罪の認識の甘さみたいなものが、 蔓延してたってことでしょうね。
まあそうでしょうね。まあその辺のなんか意識の差っていうのもね、格差が大きいですよね。まあ片やさ、僕のね、知り合いとかだと高校生で起業する人をこうサポートする仕事してる人とかいるんですけど、もうね、そういうぐらいだったらもう全然ビジネスの知識が僕よりも全然上な高校生がいたりする人もいるし、その反面、ね、あの、川崎の事件みたいなことにもなったりする人もいたりとか。
そうですね。うん、まあ、あれはもう学校に行けないような不良が出てきてしまったわけではありますけど。う
ん、なんか格差社会って本当にいろんな観点から出てきているんだなというのを。本当に感じますよね、最近。
ちょっとその少年法とかっていう話で言うと、うん、その少年事件が、あの、この万引きも含めるとね、相次いでるなというふうに思うわけなので、うんうん、ちょっと社会問題として、もう今一度大きめに取り上げて、
そうですね。
政治踏まえてやっていかないと、うん、少年法とかの改正も踏まえてね。今なんか、これ例えば万引きしたら、ちょっと謹慎処分で終わりで、で、常習性が異常に高いとかになってきたら、まあなんか家庭相談所みたいなね、うん、あとは、別途その、まあ少年院かどうかわかんないですけど、なんかそういうこう、学校以外のところに行く、行ってちょっと教え込むみたいな話にもなると思うんですけど、
うん、
本当にそこで構成できんのっていう疑問もありますしね。
そうだよね。
で、僕ら社会人って少年犯罪を犯した人がその後どういうふうに社会に復帰したかっていうその一連の流れの事例、
うん、
いい事例悪い事例含めた資料集みたいなものをあの、見る機会ってないじゃないですか。
ないですね。
だから僕らわかんないですよ。社会人って子供が犯罪を犯した後どうなるのかってことを知らないんですよ。親が怒られて、子供が怒られて、そのなんか少年院だかどこかに行ってちょっと更生して戻ってきて就職するっていうことなんだろうけれども、
うん、
それがじゃあどれくらいうまくいってて、その人たちってその後、社会人として10年、20年、今、あの、ちゃんと働けてるんですかっていう、あの、実際がどうなのかっていうのもちょっと気になってるんですよね。うん
それはね。
それによっては、うん。その、それの結果で、うん、さらにその、そもそも最初のスタート地点をもっと変えていく必要があるとか。
そうだね。
あると思うんでね、うん。
なんかプライバシーとか言ってて公開しなさそうだよね。
うん。
今のこの国の感じからすると。
なんか守りすぎな気もするけどね。
うん、まあなんか川崎の事件だと少年、あの、主犯格の男の子は18歳だったということなんですけど、うん、確か実名と呼ばれる報道を、週刊新潮かな
ああ週刊誌が出しましたね。
うん、掲載して、
うん、
そしたらそれは弁護士会みたいなところが、それをに対して文句を言うっていうね、
うん。
で、それに対して、いや、ちょっとそれ自体も甘いよみたいな形で、ネットで炎上するっていう。
うん、
だから、それだけ今、話題としては、重要視されてる、ね
う
ん、時期にあるので、まあちょっと今回僕はこれを取り上げたんですけど、まあ聞いていただいている皆さんも身近に絶対、まあ、自分の子供だったりとか、あるいはいとこがまだ中学高校ですとか、なんかそういう人って絶対いたりすると思うんで、まあちょっと今一度そういう話に関心を向けて、まあなんか一意見あれば、例えば自分のブログでそれを書いてみるとか、Facebook にウォールとして投稿してみるとか、
うん、
だから自分の思い方みたいなものを他の人と共有していくっていうのも、ちょっと一つ重要なステップになるんじゃないかなと、
そうですね。
思いました。うん、まあ今回はこういう事件を取り上げましたけれども、まあ次回以降も少年法みたいなところでちょっと一回やろうかなと思ってますので、まあちょっとその際のフラグとしてちょっと今回はニュースとして取り上げた次第でございます。
はい。ありがとう
ございます。はい、以上です。
ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
石川について語ろうということで。
うん。
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 今日は石川県について語ってい
こう。いいんですか我々行ったことない石川県について語り出すって。
ねえ、語れるのかっていう話がある。
想像上の話になりそうな
の。あの、私行ったことありますよ。
あります。
あります。
金沢とか。
金沢、富山と石川県は行ったことあります。
おー。
うん。
ないんですよ。私、ないんですけども。
僕もないですね。
まあ、このね、石川県を語ろうという回をやったことによって、
うん。
47シリーズできるわけですね。
まあ、これはそう、誰しもがやろうとしていたことかもしれないけれどもね。
うん、47シリーズできてしまうという。
うん。
まあね、三重県を語るっていう回も、かけらぼの方ではやりました。
はい。
それの石川県版。
こうなんか、すごい、尺的に足りない気がしますけどね。
うん、結構ね、消化不良で終わっちゃいそうな。
何かカテゴリーを絞るしかないです。そうなんだ。そう
だ、もうちょっと細かいところで、視点をいろいろ変えながらやるといいかもしれないですね。
はい。
はい、まあ、まずはホネストさん、うん、あれに、委ねてみましょうということで。まあ、
今日は、サクッと石川を紹介して、
行ったことない人が紹介する。
行ったことないからね。そのベースの、でも、石川の、なんだろうね、その、イメージというか、うん、我々が行ったことない我々が持ってるイメージと、まあ行ったことのあるグリーンティーさんがね、まあどう感じたのかっていうところも聞いていけたらいいなというふうに思いますけれども、
うん、
そもそも石川県とはどこにあるか、ね、地理の弱い方はですね、石川ってどこなの？と、いう方も多いかなと思うんですが、どの辺にあるかわかりますか？ママさん。
まあなんか、日本海にふわーっとこう、
ふわ
ところだから突起してる場所ですよね。
あ、そうですね。まあ位置的に言うとですね、三重県のそのまま、まあ、北にこう、ズドンと行ってもらうとですね、石川県あたりかなと。
だからせり上がってる部分。
そうです、そうです。まあ日本地図で言うと、日本の本州の大体真ん中あたり、の、まあ、日本海側というところに位置する石川県でございますけれども、地方で言うと中部地方、北陸地方に該当する県でございます。
はい。
面積は、4186.15平方キロメートル。総人口、115万4349人。ね、2015年2月1日時点で、まあ、115万人というところでございます。
はい。
で、隣接している都道府県は、富山県、岐阜県、福井県と、ね、日本海に面してますよ、というところの県でございますけれども、まあ、基本的にはね、こんな石川県でございますが、県庁所在地は、先ほどもお話に出ました通り、金沢市でございます。ね、うん、まあ、金沢と聞いて、いろんな伝統工芸品とか、特産とか、まあ思い浮かべる方もいらっしゃるかなと思いますけれどもね。まあそんな石川県、行ったことのないうまうまさん、どんなイメージを持っておりますでしょうか？
ちょっとね、どうなんですかね。まあ、特に豪雪地帯なんですか？そもそも、情報が僕持ってないというか、石川県に関する、うん。あと、やっぱりこれ一番大きいのは、石川県出身の知り合いとか友達が、ちょっと都内にね、あまり見当たらなかったんですよ。まあちょっとそれ僕の狭いね、職場だったり、コミュニティの中でのって話なんで、
うん、
で、やっぱり自分が行ってない県ってなってきたら、あとはその県の情報を知ってるのって、まあ身近な友達とか、に地元の話を聞くとかじゃないですか。
うん。
あとまあテレビとかでやってるのを見るとかね、あるかもしれないんですけど。っていう形で、プッシュ式に教えてもらえる情報がちょっとないものですから、
うん、
印象というのは特にございません。
特にないと、
はい。
なるほど。
マジで申し訳ないという気持ちでいっぱいです。
ほとんどわかりませんと。
もしだから石川県にご在住のリスナーの方いらっしゃったらもうすいませんとしか言いようがないですね。まあ、ちょっと逆に三重県のってどこなのってずっとよく言われますから、我々も。
まあ同じですね。
はい。それは気持ちはよくわかると思うんですけど、うん、まあちょっと僕はちょっとそんな感じです。正直ベースで。はい。
まあ行ったことのあるグリーンティーさんはね、大体まあどういう見るところがあるとか、どういう観光スポットあるっていうのは、なんとなくわかっているでしょうから、
うん。
聞くのは後にしてですね。
うん。
石川県、そもそも、まあどんな地方があるのかというところを、簡単にご紹介していきたいと思います。石川県はですね、大体4つに分けられると。まあ、観光のね、 サイトを見ても、出てまいりますけれども、うん、石川4つ、何があるかというと、先ほど言った金沢がね、まあ、メジャーどころで一つあります。
うん、
あとは、これ、石川県って能登半島なので、能登と言われるところと、あとは加賀ですね。加賀友禅とかの加賀。あともう一つは白山の4つに分けられるんですね。
うん、
まあこの4つでそれぞれまあいいところがありますよっていうような打ち出し方をしているのが石川県でございます。で、いろいろデータを見ていくとですね、石川っていろんな魅力がありまして、まず一つ目がですね、伝統工芸王国らしいんですね。報告って伝統工芸工芸王国
発音が変なんだろうと思った。
王国って言われたから。
伝統工芸王国なんですよ。
うん。王国。
王国なんです。
だ伝統工芸品が多いよってことです。
そうそうそう。伝統工芸品も多いですし、その、日本国宝と呼ばれる人がですね、突出して多いという県だそうです。で、まあ、先ほど言った加賀とかね、能登とか金沢。白山。まあ、いろいろありますけれども、やはり、まあ、漆器とかね。
うん。
あとは、まあ、友禅。まあ、加賀友禅の友禅とか。そういったところの、伝統工芸というのが非常に多くあってですね。
うん。
全国平均、日本国宝って何人だと思いますか？僕もこれ知らなかったんですけど。
まあ、意識はしてないですね。
工芸技術で言うとですね、日本平均、まあ全国平均で 0.45 人なんですって。
各県にね。
そうそうそう。うん、
あ
だいたい 0.45 人という中、あ、100万人あたりの、まあ人間国宝ね。
うん。
石川県はですね、なんと100万人あたりの人間国宝が 7.74 人と。
もう、かなり、ね、かなりね。
高いと。
平均を上げてる、
そうなんです
。側ですよね、それ。
はい。100万人あたりに 7.74 人に人間国宝がいらっしゃるというところからですね、その伝統工芸王国というところの、まあ、意味も分かってくるのかなというところでございます。で、あとはまあ、街並みですね。非常に歴史がある街でございまして、まあ、金沢とかね、加賀とか、まあ、加賀100万石なんかと言われておりますけれども、まあ、そういったところ、でですね、街並みに非常に歴史が残っていると。まあ、古い街並みが残っているところが多いと。まあ、ちょっと行くとね、京都があったりしますけれども、香川香川でまた、そういった、まあ、昔、懐かしい日本の風景というのを見ることができるというふうに言われています。で、なんとですね、県内の8地区がですね、国の重要伝統的、建造物、群、保存地区。
もう。あとさっきの王国みたいなや
つ。王国みたいなやつ。重要伝統的建造物群、保存地区に選定されております。で、まあ、それに保存されると何かというと、その街並みをね、まあ、その昔のまま、保存していきましょうというような形になるんですけど、その数はなんとですね、京都を抜き、日本国内でもトップ。と言われていると。いうところなので、まあ、今ね、昔、懐かしい日本を、まあ、行きたいなら京都っていうイメージが、強いかと思いますけれども、まあ、石川もですね、負けていないというところだそうですよ。
うん、まあ、京都ほど観光業、ものすごくやってるってわけじゃないってことなのかもしれない。
まあアピールをね、今までしてなかったと。
アピールさえすれば、うん、要は国からはものすごくそうやって、指定されてるじゃないですか。
うん。
これはあんまり知ってる人少ないじゃないかなって思いますよね。
そうですね。
僕も含めて。
うん。だから私も実際石川って、まあいろんな人には聞くんですけど、すごいいいところだよっていうのは聞くんですが、まあ行ったことなかったですし、やはりどうしても、今まではね、時間がかかるというのがありました。まあ、まずは新潟まで行って、そこからこう、普通の電車に乗り換えて、東京から行くと大体4時間半とか、まあ、それぐらいかかるというようなところもありましてですね、なかなかこう、じゃあ、電車で行こうか、というようなところにもならなかった地域なのかな、というふうに思いますけどね。まあ、それが今回の、まあ、北陸新幹線開通で2時間ちょい って行けるというところで、まあ石川はだいぶその観光業というところにも力を入れていくというふうになっております。
2時間半って東京から2時間半で行けるってことですか？
はい。2時間半ぐらいです。
もう近い。
もうちょっとかかるって言ってますけど。
やったら全然行けますね。
まあ新大阪に行くぐらいの。
そうですね。大阪ぐらいの距離で、長野を通過してね、新幹線で、行けるというところでございます。まあ、そこら辺もね、ぜひ注目をしていただきたいというところでございます。
はい。
で、あとは、有名なところで言うと、温泉ですね。温泉。実は石川県はですね、人口1人当たりのホテル、旅館数が全国2位だそうです。
なので結構さっきから出てくる一人当たりのっていう。
うん。なんか、それ聞くと、そう、それ聞くとさ、大好きじゃねっていうイメージを持ってしまうような気もするんだけど。
一人当たりの、
一人当たりって需要と供給のバランスがどうなのみたいな、逆の観点からすると。
まあだから、人口が少ないのか、
どっちにしろ、どっちにしろバランスがさ、
うん。うん
でもまあ有名どころのね、ホテル、旅館っていうのも結構立ってますからね。まあそういったところでも石川はなかなか、その温泉天国と言われるところで、もう天国だの王国だのよくわからなかった。
すごいですね。いや、すごい呼ばれ方ですね。
まあいろいろあるんでございますよ。で、あとは、まあこれもね、まあ打ち出すところなのかどうかっていうのはありますけど、和菓子ね。和菓子の年間消費支出が全国1位なんですって。
もう、それは。
そんなに和菓子が好きなん
ですそれはあれですね、なんか、宇都宮が餃子で1位って言ってるみたいなもんですね。
あまあでも、そうですね。和菓子もいろいろ石川で、まあ作ってるっていうのもありまして、まあそれで消費量が非常に多いとも言われております。うん、で、あとはですね、なんといってもやはり日本海の幸を満喫できると。ね。うん、海に面しておりまして、日本海の魚介という魚介類を、まあ、いっぱいですね、まあ、食すことができるというところで、非常に、まあ、カニであるとかね、あとはホタルイカとか、まあ、そこら辺もそうだと思いますけれども、非常に美味しい海産物を堪能することができますよ、というところも、まあ、魅力の一つ。そして、あとは野菜ですね、加賀野菜と言われるところもありますけれども、まあ、食材の宝庫と、言われており、いる石川県でございますので、まあ、野菜に、魚介に、非常にヘルシーな、県だと、いうふうにも言えるのかな、というふうに思います。
何が名物の料理になってくるんですかね、石川県だと。
名物の料理って何だろうね。でも、よく言われるのはやっぱり、あれでしょうね、海鮮系はよく言われるのかなと思いますけど。
まあ、石川県ではないですけど、氷見が近いので、富山のね、ブリは美味しいですよ。
うん
あ、無理ね。
うん。うん。あとは、やっぱりさっきも言った、ホタルイカはね、まあ、これもね、まあ、富山になっちゃうのかな。
そう
だ
ね。
富山に、ね、富山の方にホタルイカミュージアムとかもあったりするんですけど、うん、結構その、ホタルイカがね、死ぬ間際に、海岸にドワーッと打ち寄せてくるんですよ。それがこう、海岸一帯、こう、青い光でね、こう、ふわーっとこう幻想的になるという、すごい綺麗な風景が見られたりする。
へ、ねうん、まあ、見たら、お寿司とかカニ丼とかね、
カニも多いですね。
あります。カニがやっぱ多いですね。
カニ多いですね。あとは今の時期は、タケノコとか、エビとか。
タケノコ？
タケノコですよ、これからあるのか。
タケノコ、どこでも取れるっしょ。
できればその料理名で知ったら、原材料じゃなくて。
原材料も大事でしょ、
まあ。カニもそういう言い方でしたけど、確かに。
カニ、そうでしょ。
いや、そのカニ丼とかだって、
ちょっと、
なってたんで。
やめて、カニ丼やりますか。なんだろうね。
金沢カレーとか有名みたいです。
あホタルイカ一夜干しとか。
まあホタルイカはなんか普通に朝ね海岸で朽ち果ててるやつをこう
朽ち果ててるって言わない。い
やその海岸の人とか見てみたいです。
見てみたい。青いのはねちょっと見ていただきたい。
うん、でもなかなか見れないみたいですね。
うん、海鮮丼とかやっぱ多いでしょうな。そういう意味で言うとね。うん、まあそういうようなところでございますよ。で、私はですね、伝統工芸品がですね、好きなんですよ。まあ三重にいた頃からなんですけど。
じゃあ、萬古焼ですか？
あ、萬古焼じゃないな。伊勢型紙の方だね。萬古焼って言っちゃうと、某 N王くん。
N王
くんとは違うんですよ。
あ、そうですね。
はい、 あの、伊勢型紙とかですね、そういう系が好きなんですけども、あの、石川県九谷焼とかね、あの、輪島塗りとか、あの、昔、小学生の時の社会であったような、あものがいろいろありますけど、まあそういうところにも非常にこう、きらびやかなイメージがあるんですね。輪島塗りもそうですし、加賀友禅とかもそうですし、まあ、そういう漆器とかそういうようなところが非常に、まあ、豊富であると、こういうところのイメージ。で、石川県は何と言っても、金。ね。金が有名ですから。まあそういったところでも、いろいろこう、豪華絢爛なところを見ていただけるのかな、というふうに思いますけれどもね。はい。で、あとは、観光スポットです。先ほど、うままさんに聞いたときに観光スポット、まあ、どこも思い浮かばないというお話をされておりましたけれども。グリーンティーさん。
はい。
ここで出てきます。
石川県の観光スポットといえば、どこでしょう？
石川県、まあ僕行ったことあるのは能登地方だけなんですけど。
ああ。
まあでも、兼六園とか有名ですよね。
あ、そうですね。一番有名なのは兼六園かなと。はい、
まあ他にも、まあ兼六園は、あの、公園ですけども、自然系で言えば、まあ、能登半島沿いだったらいくらでも見どころありますからね。あの、温泉もそうですし、あとなんかあの、棚田みたいなのも、行った覚えが、ありますし、うん。あとは、何ですかね、輪島市とかに行くと、結構さっきも言ったね、輪島塗りの、なんていうのかな、そういうのを見れるところとか、あとは塩を作ってるんですよ、海岸で。あの、天然の塩をね、その塩田みたいなのも見学できたりとか、結構自然系も多いかったイメージがありますね。
まあ日本海側ってあんまりなんでしょうね、そういう、太平洋側よりも、まだこう、完全に都会化していないところっていうの
が、そうですね。
多く残っているところでもありますから、あの、聞いた話ではね、私昨日ちょうど聞いたんですけど、あの、なんか、トワイライトエクスプレスと、昨日北斗星が、最終を迎えたんですよね。
また鉄道の話になりましたね。
すいません。それでなんか聞いた話によるとですね、やはり、あの、太平洋側をずっとこう、鉄道で行くよりも、日本海側をずっと走る電車の方が、魅力がある。
まあ、あの、日本海側の方がどっちかというと、あの、夕日が綺麗だったりとか、
そうそうそう。あとはこう、自然がすごく多く残ってるところを、こう、ダーッと走るので、うん、あの、東海道新幹線とか走るとね、どうしてもこう、ずっと都会の中を走ってるような感覚だと思うんですけど。
富士山が見えたみたいな。
そうそうそうそう。うん、それがですね、やはり日本海側だと、こう、ずっと綺麗なこう、場所を走っているというような感じになるので、すごく見応えのある鉄道の旅行になるというふうに聞いております。で、まあ、先ほどグリンティーさんおっしゃったように、まあ、兼六園も、ありますし、あとは、棚田ね、まあ、非常に広大な土地にこう、棚田がバーッと並んでるっていうので、よくこう、写真とか撮られたりしますけれども、まあ、そういったところもあったりとかですね、非常に、魅力はたっぷりある、県かなと。まあ、それが今まであんまりこう、東京から遠いという理由でですね、ピックアップされてなかったというところもありますけれども、3月14日、まあ、収録日今日ですけれども、はい、北陸新幹線が開通することによってですね、石川までの、まあ、距離がぐっと縮まって、まあ、言いますので、これから皆さんね、どんどん日本海側に進出をされるようになるのかな、というふうに思います。まあ、今日はですね、まあ、行ったことのない我々が簡単に石川県をですね、さらっと紹介していきましたけれども、まあぜひですね、近い将来、また、3人でね、石川なんかに。
ぜひ。いやもう僕、2時間半で聞いた瞬間に、あれ、行きてぇなってちょっと思っちゃう。
そう、行って、美味しいものを食べて、あとはもう、うままさん、こう、お酒もね、地酒が美味しいですから、石川。
あら、いいですね。
はい。ぜひ、美味しいものを食べて、ゆったり、まあ、昔懐かしい日本をですね、堪能するという旅行をしてみるのも、皆さん、いいのではないかなというところで、今回の井戸端カオスを終わらせていただこうと思います。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学報酬にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。帰り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということでエンディングになりますが、
はい、
かけられタイムズのね、学生の万引きの件について、まあこれちょっと話を聞きながら思ったのがですね、まあ我々いつもですね、こういった学生の高校生の事件とか高校生のことを考えるときに、常に自分がどうだったかなというのをちょっと振り返りながら聞いていることが多かった。
振り返りますね。はい。
うん。なんですけれども、もう高校からも卒業してからも10年以上経ってくるとですね、逆にこれから例えば今子供ができて、これから高校生になる時間の方が短かったりするんですよね。逆に言うと。これから。
ね、
これからね、うん。だから今度は親の立場みたいな感じで、こう、聞き、だから友達の、子供がそれぐらいになったとかさ。逆にね、親側のこの視点を持ちながら聞くことっていうのも多くなっていくのかなと。そうするとやっぱり見方が変わってきて、しつけとかね。学校との関わり方とか。その辺もちょっと新しい視点として取り入れながら考えていくことができるようになってくるのかななんてね。
あと学校ごとの取り組みとかね、うん、私立とかだったら、うん、そういうのを調べ出すみたいなこともあるでしょうね。
うん、そうですよね。まあ、今までは自分はこうだったけどなっていうようなね、考え方で聞いていることも多かったかもしれませんけど、まあちょっと視点が広がるのをちょっと感じた。
また、我々いた頃よりはもう完全にね、スマートフォン持ってたりとか、
うん、
授業の受け方自体なものに、まあ電子的なデバイスが入ってきたりとかで、うん、なんか多分、全然、過去と比べるとね。
そうね。事情が違う。
学校のシステムも、はい。試験のシステムだったりとかも、うん、なんか、場合によっては、電子的に、デジタル的にはテストを行ったりとか、
うん、
そういうのも、出てきてるところは出てきてると思うんでね。うん。うん、そういった違いもあるってことで、ねうん、1日くらい高校生に戻るっていうのも面白いかもしれないですね、
う
ん。
そうね。やってみ
て。まあ、犯罪で捕まってしまうという、確率があります。うん、不審者です、この人たちみたいな。学ランを着て登校。
まあね、ちょっと。そういったところもね。はい。楽しみというか、楽しみにしながら聞いてみるというのもね、一つありかなと思いますが。後半、井戸端カオス、石川県についてですけれども。まあ、北陸新幹線が開業したということで、東京からとか首都圏からはすごく行きやすくなった反面ですね。
うん、
石川県とか富山県とかを結ぶ、北陸本線かな、その辺は第三セクターというね、地元のローカル、JR から切り離されるという。
うん。
事態になってますので。まあ、東京の人にとっては便利かもしれんけど、と思ってる人が、石川県にはいっぱいいるかもしれないですね。
まあね、あとは、あれなんだよね、うん、北陸新幹線は、その石川までを2時間半ぐらいで結ぶために、大宮には止まんないんだよね、確かね。
まあ、止まんないやつもいるでしょうね。
うん。
ね、
だから、なんかその、大宮からの、乗降客を、全く、無視している部分があるのかなと思ったりもしますけどね。
まあね、その辺は、まあ、いよいよね、ここから改善されていくかもしれませんけれども。まあ、何にせよね、僕は行った感触、僕は車で行ったんですけど、
うん、
とにかく、金沢駅から先の足はないよということを皆さん肝に銘じていただきたいですね。車じゃないといけないよ、能登半島とかとかって。ね。電車がそもそもないですからね、そっから先
の。だから新幹線で行って、うん、そこを降りたところでレンタカーをすると。
うん。まあそういう形になりますので、バスはあると思いますけど、まあ、それやるとあれですよ、テレビのローカルバス乗り継ぎの旅みたいになりますよ。多分。
エビさんとかね。
あ、またこう、一日一本しかねえじゃねえか、これとかいうね、そういう、多分。まあやっても面白いと思いますけどね。はい。まあ、いろいろな旅の楽しみ方があると思いますけど、まあ、私たちは今ね、太平洋側に住んでいる人間ですので、まあ、日本海側をね、ちょっと、逆に旅するっていう感じになると思いますけど、まあ、石川県とか北陸地方の人が逆に太平洋側に来てみるっていう観点からも、この北陸新幹線は使ってもらってもいいのかなと思いますので、僕結構ね、この石川県とね、に聞きながらね、今住んでる静岡県と共通する部分があるんですね、意外と。温泉が多いとかさ、 海の幸でも太平洋側と日本海側とか、結構こう、対抗心を燃やしながらね、
結構南北の差は大きいですけどね。
うん、そうそうそうそう。あったかいと寒いっていうのもありますし、結構対照的な県なので、なんか、お互いにこう、ね、交流すると楽しいのかなとか思ったりします。はい。まあ、そんな、感想いろいろお待ちしております。かけあがいラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお寄せください。はい。はい、ということで、204回、3月20日、配信が終わりますけど、3月ももうこれ、下旬に差し掛かってきますので、もう、今年の4分の1をね、次回で終えるという感じになります。
そして新学期、新学年。はい、
新学期、新学年、社会人と、ね。
新年度。
はい。
来ますね。
ちょっと桜も咲いてきてね、春めいた感じだと思いますけども、まあこれからも、かけラジオをね、よろしくお願いします。お届けしますのは、私、グリーンティーと、
うまんまと、
アネストでございました。
はい、それではさようなら。
さようなら。
さようなら。